自炊がブームで、
お
豚丼、豚汁、豚汁、
豚汁、
豚汁、豚汁にネギ入れるじゃないですか。
入れますね。
玉ねぎ派ですか、長ネギ派ですか。
両方です。ネギが好きだから。
はあ。はあ、そうか。ちょっとどっちか片方にこだわりすぎましたね。なんか小1時間悩んで長ネギにしました。
よし、スヌルポ放送局。小1時間悩んだの。なかなかですね。
どっちだったっけな。玉ねぎってコンソメスープっぽいし違うかな。長ネギが味噌に合うような気がするけど、
あの玉ねぎは煮込んで長ネギは最後散らせばいいんです。
はいはいはい。ああ、なるほど。確かにありっすね。悩まなきゃよかったですね。そんなに悩むことでもなかったですね。
そうですね。ラフさんにとってはネギは排他的だったんですね。
結構そう、なんかこう
XOR ですね。
そうなんですよ。
なるほどね。
どっちか入るとどっちか覗かなきゃいけないっていう、なんか変な先入観があって、万能ネギ入れたらもう他ダメみたいな。
いやいやいや。ネギのコメントたくさん来てますよ。
そうです。あ、本当だ。結構両方の方が
いますね。
いらっしゃるんですね。
ネギ大人気です。
わ、なんか塩豚にするなら長ネギだけど、生姜焼きにするなら玉ねぎだなとかっていうのを考えたときに、じゃあ豚汁どっちだったっけなって、そっからちょっとこうズブズブいっちゃったんですよね、うん、
なるほどね。難しいね。
難しい。
最近デマ流行ってるから気をつけないと。
クックパッドもなんか割とどっちか入っててどっちでもいいみたいな空気だったんで、まあなかなかインターネットは信用できないですね。
そう、インターネットは信用ならない。ヌルポ放送局です。いつまでネギの話してんだ。2020年3月12日生放送、3月13日ポッドキャスト配信、第757回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と優野よしみさんは今週もお休みで、ゲストの
宇野です。
宇野です。
すごいな。
666の話はしねえんだなって。
666の話はまあね、いいじゃないですか。
まあいいか。まあいいか。
まあまあまあ。あ、いらっしゃった。なんかゆっくりがマイク持ってるみたいですね。
ゆっくりに代役を張ってもらってたんですが、 DWAT が登場しました。ゆっくりの代役です。
ゆっくりと、なんか
下のあそこにディスプレイがある。
うん、マイクマイク。何年やってんだ。イオシス21年やってんぞ。あんた最初からいたでしょ。
常にリセットされてます。
しかも上がってない。
これ
しかも上がって
ない。こんななかったじゃん。だってこんな間まで。
この大テクの小さいミキサー8年前からあるからね。
まあ、これはストールけど。あれですか、これはあのなんだっけ、なんとかってやつですか。
なんとかってやつ。
なんとかってやつ、ね。ゆっくり。
髪切った。
切りましたよ。
ヒゲも切った。
2ヶ月ぐらい前に切りました。髪は。確かに。いや待って、どうだ、3ヶ月ぐらい前かな。
3ヶ月前に切った話をする。
そうなんですよ。確かに。いつ切ったかマジで覚えてないですけど。2ヶ月前かもしれない。わかんない。
今日はなんでね、DWAT さんと宇野さんに来てもらったかといえば。
もうがっかりですよ、本当に。もうまさかこんなことになるとはね。
残念です。
何が
この告知の前のテンションじゃない。
最悪ですよ。
これから新作ですっていう感じじゃない。
本当にあの皆さんには申し訳ないんですけど、
ラストジャケットに書いてあるからね。
そう
ちょっとその話 CM の後。
最悪だよ。
CM の後。 CM 一旦 CM です。この放送はイオシスの提供でお送りします。はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンちゃんラーグルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組たち
18トラック収録、2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にてハープ開始、即売会よしショップ当人ショップにてお求めください。
東映カッポップ隊大人気ということで、
いやいいですね、味がありますね、
かわいい、
いにしえのね、うん、おばあちゃんの味って感じですね。
なんか冗談でどっかあってほしいですよねこの駅、うん、
まさかこんな駅ないですよ、
最悪だけど。ギャグでね、ちょっと、
はい、やっていきましょう。はい、はいはい、先にね、3週間もあったんで、もうわけわかんないんですけど、M3 の話をね、
そうか、
M3 の話の前にね、3月2日にもらってる謎のお便り来てるんですけど、はいはい、ラジオネーム、20歳過ぎて好きになった食べ物は何ですかさん、大阪府さん、うん、メッセージ内容、渡辺は元気ですかって来てます。
誰だよ。
何ですか、これ。
お前は誰だ。
誰だ。
誰なの。
あと、あえて答えるなら、20歳過ぎて好きになった食べ物は何ですか。
なんでしょうね。まあまあありますけどね。
結構ありますね。
あの、なんだっけ。スープカレーに入ってるブロッコリー。
ん？
スープカレーとかによく入ってるんですけど、うん、ブロッコリーの素揚げがあるんですよね。
わかる。
よく入ってるんですけど、うん、あの、ブロッコリーなんか本当に子供の頃というか、若い頃全然食べなかったんですけど、
うん、
今はもう全然平気ですね。どちらかというと好きな部類に入るぐらい。うん、あんま生では食べないんですけど、
うん
うん、なんかそのこれマジレスですけど大丈夫なんですか。マジレスしていいとこなんだよね、これ。
分かんないです。この番組ジャッジがいないから。
そういうこと、うん、なるほど、無法ってことですね。
誰も100点とか言ってくれないから。
そっか、うん、自分が100点だと思えば、じゃあ100点か。
そう
か、無責任な番組ですね。
いいな、
よし、まあまあまあ、あれですよ、そんな感じですよ。20歳過ぎて好きになった。
僕はあれですかね、お酒ですかね。
完全にそれですね。黒霧しますね。
銘柄。
あのね、ベルギービール。海外のビール、ね、クラフトビールとか。
あれは20歳過ぎてからだね。
そうですね。
やっぱ味が分かるようになりましたから、
ね。分かりましたね。
未体験だ。
分かりましたね。
あ、でもね、マジレスで僕ビールとかすごい飲み始めたのは多分ね、30とかなってからだと思うんです
よ。おやおや。
うん、20、ね、もっとあれでも多分20。7、8とか。なんかね、なんだろう、DJ 始めて、クラブとかに入り浸るようになってから、結構酒飲み始めたんで、
うん、
どちらかっていうと。
うん、
なんか結構、20歳ぐらいの頃から、酒飲んで、肝臓壊してるやつとかいるじゃないですか。
いますね。
たまに、若いというか、30代手前ぐらいで、肝臓がとかって言ってる人いると思うんですけど、なんかね、そういう人たちを見ると、僕、なんか飲み始めるの遅くてよかったと思いますね。死ぬまで飲み続けたいですね。
分別があってお酒を飲まないとね。
まあまあ、そんなぐらいじゃないですか。
まあ、渡辺は元気みたいですね。
誰なのだから。
全く分かんない。何にも分かんない。
何の情報もない。
2020年3月2日19時46分に送った人誰。
分からない。
分からない。
これあれなの？なん都道府県は読んでいいのこれ？
都道府県は大阪府
って、ね、大阪府って書いてますよね。
性別空欄、年代も空欄
です。誰だよ、だから。この D で教えてくれ、D で。
わからねえ。
DW だから D で教えてください。
はい。はい、続いて、M3 の話。
うい。
群馬県ミーズさん、あざす。
あざす。
拓也さん、社長さん、M3 にたどり着けなかった皆様、こんばんは。例によって M3 の報告です。こんな人のいない M3 は初めて見た。関東勢が軒並み不参加の中、普通に集結していた札幌勢。
意地っすね。
アーム、よく来れたね。それ多分こっちのセリフだと思った。M3 渡辺不参加でしたね。
僕は不参加でしたね。あの札幌でイベントというかパーティーをやってましたんで、うんうん、まあ、それもあれなんですけど、よくやったねって話なんですけど、
あれもね、ノートにするとなかなかのね、行数でしたね、あれね、
うん、結構な人がいろいろな人が読んでくれてるらしいんです、まあ、僕が書いたわけじゃないんですけど、共同主催のネル君というオーガナイザーの方が書いたノートなんですけど、まあ大変でしたよね、あの札幌も東京も。
そうですね、
えらい目に遭いましたよマジで。そしてあの現在進行形でえらい目に遭っているし、
うん、はい、
マジで勘弁。心の叫び
本当、
うん、ねえ、
M3 行きましたけどね。
行きましたね、
うん、
もう全然現場のことは分かんないですけど、相当あれでしたね、もうメールの文面がシンプルで笑っちゃいましたけどね。
人少ないねみたいな。
そうそうそうそう、うん、まず第一にそれ、
うん、
どうなんですかね。でもね、
ノートブック側は割と半分ぐらいで住んでたような気がします、
うん、
あの椅子が、不参加の方の椅子が乗ってるのが、うん、多分イオシスあった方よりもなんかこうまだ活気があったかなっていう感じですかね、うん、
2点の方がやばかったですね。
2点すごいらしいですね、
2点の1回やばかったですね。無料休憩所かなと思いました。
2点ってどっちだっけ。2階の方、2階っていうか、
あの駅から行って右に曲がる方。
ああ、はいはいはい、
1階と2階がある方。
オッケーです、オッケー。
ボーカルとか売り子の人は結構欠席してるでしょうね。欠席してたでしょうね。
ああ、
喉をやられるからみたいな。
そんな感じでした
ですね。
語ることないじゃん。
新譜あったんですけどね、うん、
新譜ありましたよね、
うん、これですね、
アムさんが作ったやつ、
うん、
なんかあのなテレビショッピングみたいな絵面だねこれ。
そうですか。
あのマリですっていう感じ。
マリです。今日ご紹介するのはこちらのマリです。
おお、マリですね。
マリですね。
こちらはどちらの産地で。
アメリカです。
アメリカのマリか。
アメリカのマリか。
アメリカのマリをこちらなんと直輸にしまして、今ならもう20個付けします。
内容がないな。なるほど。
ノートブックの方もね、新譜と本、
はい、
CD と本、 T シャツもありましたね。
ありました。盛りだくさんでしたね。
ノートブックはたくさん新譜ありましたもんね。
まさかこんなことになるとは。まあまあまあ
まあまあまあまあ。今日盛り上がんないね。
大変でしたね。
盛り上がるわけないよ。
楽しかったねって言えないですからね。
そうだね。
盛り上がるわけないよっていうのもよくないか。盛り上げてい
いか。だって俺あの M3 の前後で一番覚えてるの、 M3 終わった後軽く飲み行った時、ボイドがスマップの話やたらしてたことぐらいだもん、覚えてる。
そうですね。普段だったら忘れてることですもんね、結構ね。そういえば言ってたな、
ね、
みたいな。
そうだ、ね、
今日外で打ち合わせがあってボイド君と一緒にちょっと行ってたんですけど、あの、うん、その時も言ってましたね、スマップの。
あ、そう、まだ言ってた。
まだ言ってた。
令和なのに。
そうなんですよ。そうかとか思いながら。って言って
好きなんだな。
うん、まあ、まあ、そんなもんですね、
うん、
M3 はね。今来たお便りありますよ。
本当ですか。
E チャンピオンさん、福岡県アザス。
アザス。
アザス。
コピペじゃないですか。
これあれかな。B の方ディワットさんに読んでもらおうかな。
はい。
うちのおかんが好きなアーティゾさんあるらしいんやけど、その人の名前がわからへんのや。
一緒に考えてあげるから、どんな曲があるのか教えてくれ。
おかんが言うにはな。サウンドボルテックスビビットウェーブ最優秀賞楽曲の666らしいんやけど、
それはラフスケッチさんやないかい。
それでな、ゆるゆりとかあっちこっちとかの曲も作ってるらしいんやと。
それは宇野さんやないかい。
あとおかんが M3 でナッシングバッドレクイエム肺がんの魔女ノベルプラスミュージック買ったらしいんやけど、
やっぱりラフスケッチさんやないかい。CD はイオシスショップで好評発売中や。
でもな、秋の M3 でバーチャルワールドは僕らの街にやってきた、勝ったらしいんや。
それは宇野さんやないかいって。いや、ましてよ、待てよ、もしかして宇野イコールラフスケッチなの。
あとな、東方狛犬課長も買ったって言ってたな。
もうそれイオシスやないかい、全部イオシスショップで買ったってや。 先鋭ジャッシュ。わかんなんか真似しようと思って頑張ってやってたんだけど、あのなんだっけ、今日ルルポに出るからと思って、はい、なんか練習しとこうと思ってやってたんだけど、はい、全然似ねえやと思って。
そう、そうだね。
ジャスティンスね。
声は全然似せらんないから、うん、せめてなんかノリとグルーブだけでも似せようと思ってたんだけど。
ジャッシュのグルーブ出てたかな。
だんだん出てきたぞって思って、この日を迎えたんだけど、さっき作業してたら全部忘れちゃいました、ね。
そして髪を切る。
ジャッ
シュ。髪切り DW。
髪を切る。髪を切れと言われたので命じられて切ってるんですけど、全然なんか放送に集中してない感じよ。申し訳ない。
俺も全く関西弁に寄せられないし、ね。関西弁書いてあるなと思いながら普通に読んでたり。
半端じゃん我々。
だって今来たんだもん。
そうか。心の準備できない。そうか、うん。
っていうラフさんの話でした。
はい。
ありがたいです。
名義がたくさんありますからね。
そうですね。まあまあまあ名義は少ない方がいいと思います。大変なんで。
そういう感じなんですか。名義はでもあれだからな。結構なんかそのいやなんか僕なんかは全部 DW でやって、うん、まあ、作詞は指示俺たちですけど、うん、なんか全部 DW でやってるから、なんかあのクラブトラックとか作る時も DW だし、電波ソング作る時も DW じゃないですか、うんうん、DW が曲を書きますってなった時に、え、何来るんだろうっていうなんか幅がでかすぎて、うん、
確かに
お客さんが多分なんか想像ができないだろうなと思って、ちょっとあれじゃん、この間あの発表になってる、もう発表になってるんですけど、青霧高校っていうあの VTuber のグループがあって、そこの楽曲をやるって話になったんですけど、イオシスの DW が曲作りますっていう発表になってて、
はいはい、
でイオシスの DW ってどんな曲作るのってなった時に完全に二択なんですよね。ダンスミュージックか電波ソングってなんか極端な二択になってて、何なわけってなっちゃって、自分が何なわけって思いましたね。あ、でもいい曲できてますね、はい、
自分が分からなくなってしまう、
自分が分からない、俺が俺を分からないみたいな感じの、
まあアムさんもそうですけどね。
そうですね。
DDR に入るときはこれは多分電波ソングじゃねえんだろうなみたいな、
うん、
ニデラに入るときは多分電波ソングなんだろうなみたいな、うん、そういうのがありそうですけどね。
そういう感じになってます。
はい
はい、
はい。
なんかちょっと 3週間ぶりなんで全く、ね、あのね、あの押し引きがわからない、ね、
そうです、ね、距離感を使うのに
完璧にわからない。今豆腐を取り出そうとしたらぐしゃーってやった感じが今あったんですけど、
間合いがわか
んない、ちょっとねわからないんですよね。
絹豆腐だったんですね。
絹豆腐ですね。
3週間もやってないのにルポ。
そうなの、
マジで。あ、そっか、あの即売会とかもあったしか、
う
ん、
そうなの、
忙しかった
もんね。2人呼んでてなかなか新婦の話しないっていうね。続いて
僕なんて髪切ってるだけだ。
切り終わるまでちょっと
群馬県ミーズさん、あざす。
はい。
拓也さん、社長さん、ペヤングの皆様、こんばんは。
こんばんは。
巷ではいろいろイベントが中止になっている中、阿佐ヶ谷でやっていたプロ野球ファンの集いの報告をします。3月8日ですね、阿佐ヶ谷ロフト A で行われました、
はい、
フジモン、イベントが開催できるか思ってできると思っていなかったので、うん、博士、プロ野球はどうなるか分かりませんが、このイベントはいつも通りやります。その後ね、延期になりましたけどね。オープン戦は無観客だし、イベントが軒並みなくなっているので、お酒を飲んで自分の身を守りつつ お店も守る、うん、だね、阿佐ヶ谷も守んないとね、サザエさんの始球式、博士、サザエの投球すごくない？ナックルでしょ？
どういうこと？
打撃は18歳以下の子供に見せられないレベル。
お、
中日がデスノートを作成していた。6球団が全部言えないプロ野球選手。マリーンズ流行語大賞、博士一つも知らない。コロナビールの風評被害。1ヶ月しかやっていないのに3回ペヤングを食うプロ野球選手の YouTube 動画。阪神ファンは敵にも味方にも悪影響。博士、オリックスは球場を変えた方がいい。社会人野球のファンはド M。 やってたみたいですね。
要約が過ぎるんだよ。全然何も伝わんないですけど、
かいつまみでね、 結果分からなくなる。
博士がいれば面白かったかもしれない。
大体3時間のイベントですかね。ギューッギューッてやって、こうキュキュキュキュキュッてって絞ったタイゴロタオルみたいなもんですから、ね。
これ何だったっけみたいな感じで、すごいなんかあの水が全部抜けちゃって何も分かんない。
でしたっけ。
なるほどね。そうか。いやあれですもんね。あのなんだっけ、選抜。
はい、そうです。
もうなんかもう何もかもなくなったね。
何もかもないです
。荒野じゃん、もうなんか。
荒野行動です。
そうそうそう。うん、マジでなんかイベントがゼロ、うん。
イベントがゼロ。
ゼロイベントだよね。これもうなんか。なんだろう、テレステとかのイベントもなくなっちゃうかもしれない。
そんなことはないでしょ。なんで
FGO のイベントもなくなっちゃったりするかもしれない
まあでもアニメがね延期になったりとかもしてますからね。なくはない。ワトさん、3体の新バージョンはいかがですか。
ね、三国志大戦の新バージョンはまだやってません。やれないんですよ。うん、時間がないんです。作業をずっとしてます。僕は
そうだね。
あのでもあれ、あれですね、あのなんだろう、結構そのあの思い切って書いた部分がたくさんあったんで、うん、楽しそうだなと思って、特にあのレンド兵ですか、
レンド兵
一番やばい、今一番新しいバージョン、うん、バージョン3ですけど 3.00A あれはちょっとさすがにあの雰囲気が変わってて面白いなと思って、うん、使ってみたいですけどね。結構なんかその三国志大戦でもう長いゲームじゃないですか、言って間は空いてますけども、それでも10年近くやってるゲームなんで、またなんか新しい境地に至るのはすげえなと思いました、
うん、ゲーセン行く暇ないんだったらエア三国志大戦やってればいいんじゃないですか。
エア三国志大戦やってる時間があるわけではないでしょう。そんなマジレスが必要だったのかわかんないですけど。あれですよね、エア三国志大戦
YouTube でググってみてください。上がってますから。
いやだってこのなんだろ う、 もう配信みんなやってる時代にだってエア三国志大戦やる意味ある。本当の三国志大戦やれよって感じですけどね。
何だったんですかねあれ
は、ね、分からない、
分からない、
ね、あまりにもやりたすぎるっていう、
ね、あのプレイマットが出ちゃったんで、
ね、ああそうだね、プレイマット結局買わなかったな、今回の新筐体バージョンのプレイマットっていうのが出たんですけど、なんだろうな、あのなんかね三国志大戦のイベントをがちょいちょいあってあの観客入れてるんですけど、僕がだいたいそのやってるタイミングで札幌にばっかいてて東京にいないんですよね。でなんか必ず出られないっていうよくわからない状態になってるんで、もうどうなってんですかねこれは本当に。
3体の大会も延期になりましたね。
なりましたね。あれはなんかどっちかって延期っていうか中止っぽい雰囲気だから、
そうだね、
まさかね1年間予選ずんずんやってって、うん、なんか途中で散々予
選、バージョン変わっちゃうしな、
そう予選があるからマイルド調整だといろいろ文句言われたりとかしている中なんとか終わって、で最後のバージョンがねまた結構バランスがすごい良くて、いろんなデッキ見られるバージョンで、これやったら面白いだろうなと思ってたんですけど、まさかね、
まさかね、
そん結構
ね新勢力がね、
恐ろしい勢力が、
恐ろしい勢力が猛威を振るって、そうそうそう、9-1取ってきましたね。
笑っちゃったもんな、あれは止まんねえわマジで、
あれは止まらない。
手錠3枚入れてもダメです
よ。あ、生放送してますよ。
やりたいですけどね、いやそう、やりたいやりたいって言ってて、あそこマキシムなんかだと普通に配信できるんで、そうなんで、まあ、ヨシス勢でわーって行って三国志大戦やって温まって放送ができなくなるみたいな。
マキシムで MV も撮ったことあります。
ありますね、うん、
YouTube で検索してください。
もう何もかもあるんですかし、
マジで何年前だ。続いて
それこそ10年ぐらい前だと思うけど。
新勢力の話ですよこれ、
はい、
あら、キサラさん大分県アザス。わざわざこの2人を迎えて読むようなお便りではないんですよ。
いや全然全然、
あらかじめ言っておきますけど、はい、
なるほどね。
イオシス牛乳消費キャンペーンはこちらでしょうか、キサラです。今話題のソの話。最近牛乳消費云々が言われてますが、これを機ににわかに脚光を集めた食べ物があります。それはソです、
はい、
奈良時代に存在したと言われる古代のチーズであり、税として納められた歴史があります。ソにはいろいろな説がありますが、主に小ソ、生のソ、小ソと聖ソがあり、今回実際に作ってみました、
はいはい、
レシピは簡単。鍋に牛乳を入れて一度沸騰させた後焦げつかないように約3時間ひたすらかき混ぜながらできてくる湯葉や鍋肌についた乾いた牛乳を溶かしながらとろ火で元の10分の1になるまで水を飛ばして煮詰めます。すると牛乳はクラムチャウダーやコーンスープのように黄色くなりながらドロドロになります。松屋のシュクメルリみたいな感じになったらお好みで小さじ1の塩を入れて水分の少ないホットケーキミックスの硬さになるまで煮詰めます。そこで取り出して成形すればショウソ、水分が消えるまで空入りすればセイソが出来上がります。ショウソは市販のカマンベールチーズとモッツァレラチーズの間のような食感で、ツイッターではカプレーゼやワインのつまみのごとく食していました。かつて藤原道長はこれに黒蜜や蜂蜜のような蜜をかけた粗蜜を薬として食していたと言われています。セイソは味としてはチーズケーキを乾かしたような濃厚なチーズ感があり、ウェルターズオリジナルに近い味がします。これでチーズケーキの底を作ったら絶対美味しそう。かつて上級貴族が口にした贅沢品にして妙薬、令和のこのご時世にいかがでしょうか。ただしガス代と腕の筋肉痛にご注意を。それでは。
なるほど、
作った人がいましたね。
うわ、
なんかツイッターでちょいちょい流れてきてるけ ど、ね、作ると大変そうだなと思って、う
ん、これ新勢力ってことは、これは祖軍ってことですか、これ古代中国みたいな。
義語職祖
義語職関心軍友祖祖軍ね。
祖軍ね。
まあでもツイッターとかでは僕そう、ちょっと写真とかになってるのを見たんだけど、うん、なんか失敗してるやつが多くてこんなになっちゃったみたいな。
焦がしたりとか。
そうそうそうそうそう、黒焦げの層がね、
焦げたらまずいだろうな。
そうそうそうそうそう、そういうのばっかり見てしまったんで、なんかその全然美味しそうとか美味しかったみたいな、うん、例えばそのカマンベールチーズみたいな味とか、チーズケーキにしたら美味しそうみたいな、そういうレポートが全くなかったんで、うん、初めて言いましたね。へえって感じです、
ね、そうなんだね。
すごいな。そっか、
すごいですね
僕らいるかこれ、この話。
ちょっと水分の多いホットケーキミックスのような硬さってあったじゃないですか。我々の時代に作るとそうなるでしょうけど、当時何っぽい硬さって言ってたんでしょうねホットケーキミックスないじゃないですか。
ないでしょうね奈良時代にはないでしょうね。
奈良時代はどのぐらいの硬さって言ってたんでしょうね
それ藤原の道なんかはあれなのかな、なんかそう食べたいなとかなったらなんて命じるんだろうね。なんかさ、そう食べたいんだけど誰かそうちょっと作ってくんないみたいな感じで、自重の人とかに言うのかな。
作りたまえ
何ですか作ってたもれ、
うん、
は
あ、
ここにはソニーございます
いいんじゃないですかそれで
美味しそうもしゃもしゃ食べ藤原の道長とかがなんか自分で趣味でソとか作ったらいいですよね。
なんかちょっといいですね3時間
今日友達来るからソ作っちゃおうかなでお客さんにマイソ作ったんで食べて、
マイソ
作りすぎちゃったから
ウーバーイーツとかでそう来ないから、
なんかそう欲しいなっつってウーバーイーツでこう30分かかるな
お届けまで4時間かかりますね
そんなに
作ってからな
自分で作るなとか言いながら、自分で作って余計時間かかるんですけどそうそう
人に作ってもらったものは美味しい
人に運んでもらったものとかね、そうね自分でわざわざなんだラーメン屋まで行くのはラーメン屋ってカレー屋まで行くのはめんどくさいけど、うん、カレー屋が、持ってきてくれる、
うん、
助かるなーっつって
藤原道長ホットケーキの方が美味しいな
だと思います
でしょうね。
ホットケーキの方が
ホットケーキの方が美味しいよね。
あ、そうもいいけどホットケーキだな今日そんな気分じゃねえんだよなその気分じゃない、
その気分その気分
たまに食べたくなるんじゃないですか、きっと年に2回ぐらい。
今日はそうだな、
そうだっていう 絶対そうっていう日があるんです。
出前館の注文まだ間に合うかな。
あれなんですよ、なんだろう、だから館の侍従みたいな人たちが、なんだろう、出勤してくると藤原の道長が台所で層作ってあれ今日早いですね、
早く来ちゃった、あらっつって
めっちゃ層食べたくて
ちょっと待ってい
いな、これから掃除するから早くそこをどけてくださいって言われながらまだ全然固まってないんだもん、
シャバシャバの層
シャバ層
しゃばってないでしょ、見て
しゃべーとか言いながらすげえ、
でもシャバシャバのカレーが好きな人がいれば、うん、もったりしたカレーが好きな人もいるから、
確かに
もったりそとシャバそ、
確かにどっちがだったんでしょうね、みっちがみっちーは
みっちー
みっち
ーみっちーね、
うちでそう食べないって言って友達と一緒にそう作ってて、僕シャバシャバの方がいいんだよね。だって僕は硬い方がちょっと固めの方が好きだからなと思って言いながら、
もうそうが食べたくてね、早く来すぎちゃいました。なんかありましたね。
てんてんてんてん。
そういうやつありましたね。
早く来すぎちゃったらそうはないですよね。
まだシャバそうですよ。
まだシャバシャバだよっつって。これ食べてみたらいいじゃんとか言いながら。
パーティーが終わる頃にもったりそうになってる。
もったりする。
パーティー始まって作って、始まってから作り始めて、多分真ん中辺が終わるぐらいに真ん中辺始まるぐらい
ピークタイムがちょうどいいかもしれない、
うん、いつまでその話してんだ誰も止めないからディレクターとかいないから、虚無に向かって話してるからね我々ね誰も止めてくれないの、これ。
だってこの20時半から始まって、もうだって45分経ったけど何の話もしてない、
何にも新婦の話まだしてないからね、
怒られちゃうな、これ
早く曲書いてって言われちゃうよね
書きます。
もう一つ普通であります
はい。
これもね別に2人関係ないです、
はい、
山形県黒丸さん、あざす、
あざす、
黒丸です。ヌルポ放送局の皆様こんにちは、
こんにちは。
皆様今年の春闘はどうなるんでしょうね。いい感じの力強い回答があるといいのですが、そうそう、社長から辞令の内示が私にありました、うん、入社1年で管理職なのかと驚きましたが、実際は違いました。肩書きについて、給料肩書きで変わだけ変わったんですね。給料や勤務の変更はありません。どんな肩書きかといえば、ソロバン化 AI 推進担当、名刺も変わるそうです。サーバーとか PC しか扱ってないのに、ソロバン化の名前は伝統と言い切り、社長は変えないそうです。ソロバンと AI 両極端な組み合わせだなと思いませんか。以上、 AI ネタ続きそうな山形からのお便りでした。
ウケんね、
すげえ。
これね、半年ぐらい AI ネタやってるんですよ。
そうなの。
工場に AI 導入するっつって、
おお
嫌な予感するでしょ。おお。でもね、はいはいはい、その嫌な予感半年続いてるんです。
マジか、
ついに肩書きがつきましたか。
すげえな。いや、言葉がなくなっちゃったもんな。なんか
ソロバンか。
ソロバンか。
なんかね、追廃だからツイッターの話ばっかりになりますけど、なんかよくありますよね。そういうのちょいちょい回ってくる、誰かの RT とか、AI を導入するみたいな
話。それですね。
もうな、なんかなんだろう、うんざりしちゃうよね。すいませんね、なんか申し訳ない、せっかくお便りいただいたのにうんざりしちゃって。
いただいたお便りでうんざりしております。よし、
はい、
じゃあ、うん、パワープレイって審判の話を、
はい、
まだね、3月のパワープレイって言ったのにまだ1回もかけてないから。
ああなるほどなるほど。
これね、M3 の新風でした、うん、よっこらしょ。今ね、カンペを見ますから。よっこらしょ。
よっこらしょって言うほどのロームじゃないでしょ。
IO0331 東方狛犬課長、
い、
春ですね、
うん、
ワクワク御朱印集め始めませんか、
うんうん、
アームが送る東方ボーカルアレンジ集、
うん、
なんとかを監督してなんとかっぽくしましたみたいなやつがありましたね。ワントラック収録で1トラック目の書き下ろし新曲ワンツーサンパイを聞いてもらいます。歌リコノさん、作詞コムソーさん、編曲アームさんでございます。聞いてください。この話してました。
あの全然僕ら的にはなんか違う、僕ら的には全然違う音色を使ってるんですけど、たまになんかその全然ピコピコ使ってないのにあのピコピコって言われることがあるっていう、うん、さっきの曲とかは今の曲とかは本当ピコピ本当にピコピコなと思うんで、うん、僕らはこれやったらあピコピコだねって言うんですけど、うん、全然なんかそのなんだろうな、言い方で言うと変ですけど、あのなんかスクエアのリードとか、うん、みたいなのを使った時にピコピコだねって言われるとピコピコじゃねえよって言っちゃうんですよ僕は。
ピコピコじゃねえよ、
ピコピコじゃねえよ、
ピコピコしてねえだろパーって言ってんだろみたいな
パ
ーとかプーとかプーみたいなやつピコピコじゃねえそれなんかたまに言ってしまいますけど、はい
はい、はい、あの話しますか。
しますか。
はい。
2020年3月22日。
はい。
になぜか CD を2枚出すことになりまして。
そうですね。
なんで3月22日にしたんだったか。
なんかありましたっけ。
日曜日なんですよね。
なんか日がいいとかそういうことだったの。
対案
でしたっけ。対案かな。
春分の日。
CD は日曜日。
ちょっと前。うん。なんか。あったんですよね、
まあ、なんか良きところだなみたいなのが確かあったような感じも、
ね、例大祭だよ
あそっかあそっかそうそうそう しっかり忘れたつもり、
はい、昨日の段階ではね、
はい、
例大祭合わせですっつって
言ってましたね
上皇公演したんですけど、
ね、そうそうそう和気あいあいとも
うねショックもいいとこですけど昨日の段階ではね本当にそういうふうに言ってたんですが、
第17回しん、白麗神社例大祭合わせ、
うん、CD と
だった CD があります。
CD がそうですね。
でも発売日は変わりません、
はい、
なぜならジャケットに書いてあるから。
そうです
じゃーん、
入稿も
さっき渡辺が切っていた紙です。
これなんかあれだね、もしかしてこれあのなんかあれ
紙あ画像出ますよ。まずどっちから出します？
じゃんけんします。
じゃんけんします。グーとチーとソでじゃんけんして。
グーとチーとソ
誰がどれに強い？
じゃんけんソ
勝ったのそれじゃあ
拙者からいきますか、
はい、これですね。
よいしょーい。東方ブートレックス出ます。やった
ー。わーよ
っ。どんどんどんどんどん
パフ
パフ。
ですね、発売日は3月22日中央日になります。何もございませんが、
うん、あ、はい、
何もないからといって発売してはならない、同時に CD を発布してはならないということにはなりませんので。
そうだそうだ。
いやどうだ、反復って言葉の意味、まあいいや。
そうだそうだ。
一応ショップの方にはあれなんですね、ショップの方には22日には並ばないか。
並んでます。
並んでる。
なんなら予約できます。
よいしょ。一応ショップの方では、まあ、ちょっとあの全国の在庫とかまでちょっと把握できてないので分かんないんですけど、把握でき、なんか今の段階では把握できないので分かんないんですけど、一応3月22日、発売にはなりますので通販、ですとか、まあ、ちょっとしばらくは多分通販が主になるんじゃないかと思うんですが、
うん、
ぜひですね、各種同人ショップの、予約コーナーにですねクリックしていただいてですねお願いできればと思いますなんかもうあれですね、ちょっとあのやっぱ規制がそがれてしまいましたね正直に申し上げて、ちょっとあのよし出るぞみたいなノリというかは、なんかそんなちょっと規制がそがれてしまったところはあるんですが、
あるんですが、
内容のことを言わないといけないんだはい、あれです、毎回やってるシリーズなんですけども、毎回というか例大祭合わせで作ってるシリーズで、前回は春秋と連続で出したんですけど、今回一応春、まあ、出る予定だったのがちょっと延期になっちゃったんですけども、また今回も出させていただきますよという感じで、誰にでもクラブで聴きたいメロがあるヨシスが手掛ける最新型東方クラブミュージックアレンジシリーズとなっております。唯一無二の現場主義スタイルテーマに送る東方クラブアレンジコンビネーション第3弾、今回は即売会でもなかなか見られない渋めの先端パーティーサウンドをコンパイル、これ僕が書いたんですけどよく言うよなって感じ現行シーンにおいても活躍する本格的プロデューサー陣をゲストに迎え、ますますドープに現場志向を突き進む東方アレンジをご用意しました。いつになく深まっていく DJ プレイに さながら異世界化していくフロアで、え、ちょっとこれ東方なんだけど、最前バック踊り中にそんなことに気づいてしまうかもよという感じでございますですね、ゲストがもう一応クロスフェードが出てるんで、発表にはなってるんですけども、ザ・サブアカウント、
うん、
ジェニック、
うん、
ヨスケ、
うん、
一応今回のスペシャルゲスト3人のメンバーとなっております。まあ、いつもそうなんですけど、例えばどちらかというと、マニクラというよりかは、なんだろうな、結構渋谷でやってるそのなんですかね、サブカルっぽい感じのパーティーだったりとか、あとはそのジェニックなんかはベースラインの普通に本格的なパーティーとかにもがっつり出てる、そう、本当にちゃんとした本格的なプロデューサーの人たちで、あのアニリミやってたりとか、アニクラにもちょっと顔を出して、なんかの出演したりとかっていうようなメンバーを今回も、集めております。あと個人的に推してるのはヨスケくんなんですけど、今作家業で佐藤陽介って名前で、作家業、アニソンとかの作家業をやってる方なんですけど、 あれあれなんだったっけ、
ドラえもん、
違う、ドラえもんの主題歌返したらその星野源ドドドドドドド、リリース・ザ・スパイスっていうアニメがあるんですけど、
うん、
のエンディング書いてる人ですね、うん、あと僕的には彩り緑の、
うん、
楽曲を提供してくれたりとかしている、普通に商業作家の方で、
ほうほう、
割となんか前から交流とかは全然あったんですけど、アニクラとかで一緒になんか一緒にはやってないかな、共演とかはなかったかもしれないけど、まあ、ちょっと会ったりとか、モグラで酒飲んだりとかっていう感じの激推しの作家なんですけども、あとはサブアカちゃんですね、
うん、
ツイッターでおなじみというか、アニリミの界隈では本当におなじみのトラックメーカーで、結構あちらこちらで引っ張りだこの、トラックメーカーかつ DJ 兼 DJ っていう、なんでしょうね、一時期だと結構ジャージークラブとかのリミックス、アニリミですかとかでかなり支持を得たプロデューサー で最近はちょっと表舞台というか現場の方からは少し離れてるようなんですけど、今回はトラックなのでぜひお願いしますっていうので、楽曲を提供してたりだという感じになってます。でサブアカちゃんも多分東宝初めてって言ってたはずなんで、
うん
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、まあもちろん、なんだろう、なんていうんですかね、まあ、東宝は分かるんで、研究とか指定してくれたら、ちょっとぜひやってみたいですみたいな、そのね、ちょっとチャレンジ的な感じでやっていただいたっていうのが、今回の雰囲気ですね。
7トラック目、
よし。7トラック目。
ん？
あ、今回、フューチャリングボーカリストが入りましたね。
うん、
ネコバノルさん、これネコバでいいですよね。
ネコハ
ノルさん、ノル
さん、
札幌の、シンガー、
そうですね、
ですよね。
そうです、そうです。
今回は初めて、
うん、
まあなんかネコハさんもだから多分東宝で初めてですもんね。
そうですね。で、
うん、
なんかそう。もともとは結構その M3 とか即売会にも確かリリースはしたことがなかった。
へ
確かで、個人で、CD を札幌で作って、
うん、
市内のライブとかでやっているみたいな活動をしている方で、
なんていうんですかね、現場ですよね。
現場ですね。でもすごくボイドさんの時 その交流会で
知り合
ったんですけども、すごい多彩な方で、うん、CD をサンプルでいただいたんですけども、ジャケットのイラストを自分で描いてて、イラストも描くで、ちょっとこう声優的 なんか演技っぽいアプローチもできるみたいなので、うん、あ、面白い人だと思って、ちょっときっかけとして、でも M3 が終わった後だったので、なんかどっかボーカルでなんか機会ないかなっていうので、まあ、じゃあちょっとブートレグスにちょっとやってもらえないですかっていう感じでやっていただいたと。
嬉しいですね。チャレンジしていただける場所に選んでいただけるというのはありがたい話ですね、
うん、
今回というか前回前々回は意図的にボーカルは入れなかったんですけど、うん、まあ、3作やってみてボーカルなんかもあっていいかもねというか、
うん、
まあ、そんなになんか入れないっていうこだわりがあったわけでもないんですけど、いろいろありまして、今回初めてボーカル入れてみたぞっていう感じなんで、結構サウンド的にもだいぶ幅広くて、だいぶ幅広いっていうか、面白いことに、いわゆる東宝のダンスミュージックのアルバムですっていう話をすると、なんか EDM とかそういうイメージになってくるんじゃないかって僕は思うんですけど、
そうですね、
全然 EDM ゼロですね、今回。僕がトライ、まだなんか1トラック目から、1トラック目、6トラック目なんですけど、1トラック目から順に、まあ、どんなサウンドかっていうのを大雑把に解説すると、まずトライバルハウスから始まって、
うん、
ヨセ君が作ってくれたビッグビートでビスコが作ってくれたトラップがアリーので、サバカちゃんはちょっとチルめの感じのトラップを作ってくださって、あとジェニック君はあれですね、ベースラインハウスっていうイギリスのなんて言うんでしょうね、ごつい音楽があるんですけど、それやってくれて、 で6トラック目が僕あのゴム
ほう
ゴムやりたいなと思って、あの南アフリカのダンスミュージックなんですけど、あ出ましたねあの結構ハマってて、あのベースと、パーカスだけでやるまあ、ダンスミュージック、割となんかハウスの南アフリカのハウスなんですけど、全然その独自のというか発展をしてる謎の音楽って感じなんですけど、ちょっと自分の好みというか好きな感じとかも入れて遊びで作ってみましたけど、で7トラック目が宇野さんのあれですね、トロピカルハウスみたいな感じのやつ、ちょっとあのムーンバートンっぽい雰囲気もありつつの、
ね、BPM100 近くの
ダンスホールっぽいサウンドのあれですね感じのやつという雰囲気で、あんまり音楽詳しくない方には何が何なのかちんぷんかんぷんかもしれませんけども、ね、
ゴムとトロピカルって何なんだ
ゴムだとかトロピカルだとか、
なんだ
南米かみたいな感じですか
産業の話かな
ゴム産業
社会科か
結構あれですね、あの割と全2作もだいぶとんがってるな、大丈夫かなと思ったりもしたんですけど、あの今回はますます大丈夫じゃなさそうな感じの、サウンドというかアルバムになってきて、まあ、僕は結構満足してるんですけど、僕結構あの現場とかで普通にそのトライバルよくやってて、最近なんかはもうがっつりなんだっけキックとなんかパーカスしか入ってないみたいなやつとかよく使ってるんですけど、あのなんかそれが最近は一番なんか踊れるんじゃねえかって気持ちになっていててよくやってるんですけど、ちょっとそういう自分なりのあのハマりというかマイブームなんかも取り入れてやってみたいなっていうのもあったんで、まあ、今回はこういうドープな感じになってました。面白いな、なんか洋輔くんが作ってくれたビッグビートって音楽なんですけど、あのだからもう20年とか20何年とかぐらい前になんか生まれた音楽なんですよね。あのあれビートマニアの、
俺ビートマニアでしか知らない、
そうそうビートマニアサードミックスとかに入ってたセカンドかセカンドとかビートマニアのサードミックスとかそういうのになんかそのビッグビートとか入ってるような感じのあれなんですけど、ちょっと割となんだろう1年去年あたりか 半年ぐらい前かあたりでトラックメーカーの中で突然ビッグビートを着てねみたいな話をツイッターでしてたことがあって、僕はそれをちょっと面白がって見てたんですけど、結構なんかね、まあちょっと何年前だったか忘れちゃいましたけど、なんかそのトラックメーカーって割と面白いところがあって、なんかその今まで全然注目されてなかった、そこまで全然何の文脈もなかった音楽を途中で突然なんかそのあのこれ面白くねみたいな感じで引っ張り上げて、なんかそのちょっと作ってみるとか、例えばあのクラブでかかったらなんかこうビッグビートが突然かかったら面白くないみたいなノリでかけてみて、ちょっとぶち上がるんだけどみたいな、そういうのがあったりとかしてて、なんかそういう再利用じゃないですけどね、
リバイバルで
リバイバルみたいなのが突然発生するのがあったんですけど、ちょうどなんかそういう文脈というか、まあ、エピソードもあったりで、ちょっと今回洋輔くんが作ってくれたやつが僕がつぼってしまってでも起きた段階でもうビッグビートだみたいなファイル名にビッグビートって書いてマジかよってなってちょっと面白いって感じで、ね、あの僕ら DJ なんで、例えば40分のセットがあった時にそのトラックをどういう風に使おうかとかって考える楽しみとかもあったりなんかして、なんて言うんですかね、ちょっと僕らも僕も、あちこちの現場で今回の作品に入ってる、トラックをどんどん使っていきたいなと思ってますんで、ぜひ遊びに来ていただける方はですね、その辺もちょっと楽しみにしていただければなと思ってます。
クロスフェード機能出しました、はい、5分のやつ出ましたね、
5分もあります
ね、5分もありますから、
そうなんですよ、結構ね、なんだろう、クラブトラックの主張ってなんかサビだけとかっていうわけにいかないんで、本当はなんかこの流れが欲しいんだよな、ドロップの雰囲気とか、いろいろなんか聞いていただきたいところ
があるんですけど、ドロップだけ聞いても
しょうがないもんね、そうそうそうここからこうなってこうなってドンツドンツドンツドンツ面白いですよ、だってゴムとかあれなんですよ、パパパパパパパパパパパブーンブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ みたいな。
細かすぎて伝わらない。
細かすぎて伝わらないクロスフェード選手。まあまあまあ一回ちょっともう上がってますんで、ぜひ聞いていただいて、分かりづれって思って持っていただけなったら分かりづれって思ってもらって結構なんで。
いや
分かりやすいのもちゃんとトラックもちゃんとありますんで、洋輔君は分かりやすいし、
一応音源用意してますけど、何か書けます？
何がいいかな、これどれがいいんだろう。あのね、結構ねどれも聞き応えがあるんですよ。聞き応えというか聞きどころがすごくあるんで、
うん、
ちょっとなんかこれ責任持ちたくないんで誰かに投げてもいいですか。
じゃあ6曲目いきましょうよ。6曲目もうさっきの再現がどれだけあーここかーみたいな感じになる。
ちょっと6曲目やってみますわ。
じゃあ6いいんじゃないですか。
6曲目じゃあいきましょうか。
じゃあ曲紹介。
はい、東方ブートレックス3から、6曲目 D-WAT I'm not a kitty。
渋いね、
なんかねあれなんですよ、これ CD に入れて売っていい曲なのかどうかっては僕もなんか途中で分かんなくなってて、なんだろうな、結構あれなんですよ、使い方っていうかこのやっぱ僕 DJ なんで、どういう風にかけるかとかどういう音で鳴ったらいいかってところまで考えながらやっぱやってるんですけど、作ってはいるんですけど、なんて言うんだろう、CD で神妙な顔をして聞いてって面白い曲かどうかちょっと分かんねえなと思いながら 僕はあれなんですけど、僕はそれを聞いてる思って作ってたんですけど、
最近にない疾走感のなさって言われてますけどそうだね
これあれなんでもあれなんですよ、やっぱりあのダンスミュージックはね、ちゃんとなんかその踊るっていうところにあの、うん、フォーカスはしてて、うん、さっきあの、うん、宇野さんとこっちで、うん、あのマイクオフの時にずっと話したんですけど、いろいろなんかなんていうんですかね、うんちくじみっちゃうんで、あんま言ってもしょうがないかなとは思うんですけど、なんだろう、
全部の曲が 2DS ゴールドとか言われてたらちょっと萎えちゃうもんね、途中でね。
それは
だって
それはデジタルウィングですからね
15分ぐらいでも飽きちゃいますからね
また来るんだろうな。
そうそうそうそう。
次かな、次ここかな、方かな、方か
な。2DX ゴ
ー。ててててててて。あれはいいけど、全部あれだとダメでしょっていう。
ファーストスタイル。
あれが入ってるからいい。
セカンドスタイル。サブスリ
ー。最近 2DX の曲をあのサントラ聴いてるんですけど、
出ましたね、
なんかね、何回聴いてもいいんだよね。
そう、あれめっちゃいいっす
よ。いいんだよな、あれな。
ニデラの曲で、なんか僕、あれが一番好きかもしれないなと。何でしたっけ、メイクイットマネーでしたっけ、なんかなんだっけ、お金を稼ごうみたいな、ずっとなんかそれ言ってるじゃないですか。あの 2DX ゴール、ゴールドラッシュでしたっけ、
うん、ゴールドラッシュ。
あれいいですよね。景気がいいですよね。
はい、景気がいい。
景気がいいです。
大阪の人とかが好きそう。どんなだって思いますけど。めけめけまーにー。
そうそうそうそう。という、はい、東方ブートレックス3です。はい、全然違う。
なんかちょっと全体的になんか CD の悪口になっちゃいました。大丈夫かなと思い。
自分で作っといて。
ゲストの皆さんにも本当にこれは申し訳ないんで、ちゃんと宣伝しますけど。
はい、
なんでしょうね、だからトラックメーカーがやっぱ今一番面白いと思ってるものというか、トラックメーカーが面白いと思ってるものがちゃんと入ってる CD なんで、ぜひですね、その辺とかにちょっと興味を持っていただける企画になればいいなと思っております、
うん、
なんでしょう、東方ブートレックスって割といつもそういう気持ちで作ってるんで、今回はなかなか尖った仕上がりになってるんで、僕たちは満足してます、
うん、
なんで、ぜひですね、買って聞け、
買って聞け
。
このシリーズ評価が高いと聞いております。
なんかそのクロードの人たちの評価が高いんじゃないかなと思ってますけど。
そうだね。
あとね、あれなんですよ。嬉しいなと思ってるのは、割とその東方界隈じゃない人とか、即売会に普段来る人じゃない人みたいな。で、そういう人たちから RT があったりとか、EDがあったりとか、そういうのを割とよく思うんで。あと今回もジャケット、ルーニャン先生ですね。伊達ルーニャンさん。のいやでもかわいい。
かわいい。
かわいい。さないの、あれですね。ルイアン先生が、なんか前も言ったかもしれないんだけど、東方ブートレックス2の発売の時に、わざわざ、確か隣のホールかなんかでやってた即売会をちょっと抜けてきてくれて、挨拶に来てくださって、ちょっとなんか東方ハマり始めてて、僕もなんか東方で同時にやろうかと思ってるんですよねとかっていうのを言ってくれて、
お
結構なんか、まあ、きっかけというか、そしてはありがたいなと思って、なんかその東方界隈じゃないやつらに引っ掛けようと思って作ってる CD なんで、そのルニア先生はちょっとコラボレーションしてるっていう観点ではちょっとお客さん、厳密なお客さんではないんですけど、
伊達ルーさんいますよ。
あ、います、やったー、
買いに行きますって言ってる、あげますから
送りますんでっていうところもあったりとかするんで、もちろん東方のファンの人、ヨシスのファンの人だけじゃなく、なんかそのいろんな音楽で、ぶっ刺していきたいなと思いますので、ぜひですね、お友達とかにも、ご紹介いただければなと思います。そう、よろしくお願いします。
これ東方ブートレックス3なんですけどね、
はい、
もしかしたらわからない人がいるかもしれませんけど、2と1っていうのもありますから、持ってない方はね、
そっかそっか、
お求めいただくといいんじゃないかと思いますよ。
ちょっと東方ブートレックス3っていうところからは前作があるとは思えないですからね、
ちょっと想像はつかないかと思いますけども、そうそうそう、2と1もございます。
まさかね、このタイトルで2があります、1があります、じゃーん、
ずっと川
ギャルマリサですね。
ギャルマリサ。
ギャルマリサ。マリギャルサ。そして。
でん。でん。
ういー。
いい。
上がる。
これがワンですね。
上がりがある。なんとですね、
うん、
ジャケットのデザインにですね、発売したイベントの 日程が載っておりますんで。
そうだね、
フライヤーみたいな感じですよね。
そうなんですよ ね、 あのご丁寧に開催時間まで載ってます
わざわざね、
そして
合わせてますからね。
今回はなんと2020年3月22日、
これ結構伝説回ですよ
これなかなかないからね、こういうことね。
そうなんです、
ちゃんと12時から16時って書いてありますから、
は
い、
そうなんですよ。
地方イベ特有のちょっと遅めの会場っていう ね
白麗神社例大祭17アットツインメッセ静岡、
はい、
とのことです
と聞いております。
これ延期されるされて日程分かったらちょっとこれ修正したバージョンちょっと出しましょう
あのシールだけ作ります、
ね、シールだけ
訂正シール、
訂正シール、
なんならもうテプラとかでもいいんじゃないかと思います
けどテプラや
テプラ新定
訂正シール付き
豪華
イベント特典、言ったらこれだってあれじゃないですよ、だってツインメッセ静岡でやるとも限んなくないですか、これさすがにツインメッセ静岡でやんのかな。
いや、やるっぽいかな、
だったら
分からないですね、ね、なんせ分からないですね
何も分かりません、
分かりませんね、
我々には何も分かりません、は
い、何も分かりませんが、もう一枚 CD があるという噂を聞いております。
あ、そうなんですよこれです、
これです、
あこっちがさ、あこっちか、
これです、これです、ビン、
これです。
そう、 色ちょっとかぶりましたよね。
そうそうそうそう、
緑色っぽい感じで、
そうですね、
イオシス東方メガミックス、
はい、
何でしたっけ、
幻想郷すごい曲エディション、
すごい曲エディション、
そうです、すごミックスドバイ DJ サダ、
なるほど、
前回の
おっさですね。
そうです、
どんどんタイトルが長くなっていく。
そうなんですよ、短くするのって難しいなと思っていざつけ始めると、
そうだね、
持っちゃう持っちゃうって感じで、
なんか次回あたりすごそうですごくない曲エディションとか
ちょっと失礼ですもんね、そしてね
すごそうですごくない曲に入っちゃったな
本
当にやられちゃったなつって、
これは全30曲入ってます
30トラック入ってますね、60分、
30トラック60分
の50分なんですね。
そうです、うん、で、オッサ DJ サダ、イオシストラックス の、 あのイオパにレギュラーで出演してくださっている、最近帯広で DJ の先生やってたりとかするみたいで、
やってましたね、
そうそうそうなんかもう名実ともに DJ 馬を、
うん、馬を、
ね、馬をの人です。
馬 DJ を、
うまい DJ、
DJ
札幌を代表するうまい DJ、
うん、そうなんですよね、
うまい、
そうに昔の東方のイオシスの曲を全曲聴いてもらって、うん、で前作のボリューム2の方ですね、E 曲エディションができたわけなんですけれども、うん、全曲聴いてもらってるし、もう1枚ぐらい出せるっしょと思いまして
乱暴、
ざっくり
引き続き乱暴
やっていただいたという感じでございます。
最新の曲まで入ってますね。
最新の曲も入ってます、もう新旧織り交ぜて、うん、でそう結構その
結構あれですよね、あのなんて言うんでしょう、
うん、
最近の曲まで入ってます
小泉君知った新次郎君
あのなんて言うんだろう、割とそのイオシスのこの過去曲振り返り CA の CD って割と古いこと多かった
よね。
今回なんか逆にちょっとパッと見て目新しいものも多かったなと思って、
うんうん、なんかやっぱベストアルバムと違うのはそういうところだなと思って、うん、ベストアルバムってどうしても昔の曲にシフト、こうフォーカス当たりがちですけど、はい、ミックス CD になると割と
そうですね、
最近のまでカバーしても全然問題なかったりとか、
うん、なんならこれあれですかね、全部イオシスの曲だから、あのライセンス料とかかかんないですし、
もうもうもうもう
都合のいいやつですね、
オフィシャル、オフィシャル CD ですからねそうこれがそうで、ベストアルバムになかなか入らない曲とかが結構多く入ってるイメージで、うん、やっぱこうベストアルバムだとアームさんの電波だったりとか、
はいはい、
あのミュージックビデオついてるやつ
ついてますね
とかが多く選ばれたり、音ゲーに入った曲とかが選ばれるんですけど、これはもう単純にオッサが選んだ、もうこれでこういう流れにしたら組んだら面白いだろうなっていうのの詰め合わせなので、なんかそう初心者、イオシス最近聴き始めたっていう人 はもちろんですけども、なんか全曲知ってる人が聴いてほしい、むしろ、うん、なんか子さんというかずっと聴いてるけど、そうかこういう解釈あったかみたいな、
う
ん、
そうですね、それは確かにありますよね、
のがめちゃめちゃ良くて、いやこれ個人的に好きなつなぎが結構あって、あの四つ打ちのハードコアから、はいはい、あのアームさんの東方ジャズロックのインストの曲につながるところがあるんですけど、そこめちゃめちゃかっこよくてあこれつながんのかなってこうトラックリストだけ見ると思うんですけど、ちゃんとつながってるのが、
なるほど、
やっぱおっさだな、おっさすげえなって思った
。 DJ 馬王ですからね。
そうそうそう、
オランダとかでプレイしてるラフスケッチに DJ 馬王って言われるおっさんって
めちゃめちゃ、いやだってこのポップスとかの文脈とかをアニソンとかの文脈ってやっぱテクノとかとは違うじゃないですか。
違いますね、やっぱり
つなぎ方が、
はいはいはい、だ意外性がめちゃくちゃありますよね、うんうん、やっぱり上手い人のプレイだったりとか、なんかその達人みたいな人たちのプレイって、うん、そう必ずその解釈のさっきも言ってましたけど、そうそうそうっていうのが必ず入って、これとこれは何かで同じだよねというか、
うんうん、
例えばそういうのだったりとか、あるいはなんかそのそういう解釈とかじゃなくて逆の発想でその解釈してもしきれないような意外性をなんかぶっ込んでくるとか、なんかそういうのがあったりとか、
それがなんか第三者から得られるのが良いなと思って、うん、イオシスの作家じゃなくて作家じゃない発想の作品なの で、これがやっぱ新鮮なんですよね、はいはいはい、毎回前回もすげえなって思ったけど今回もまた、うん、で前回に比べると割とハードめな曲が今回多いかなっていうイメージです
。はいはいはい、すごい曲エディションですもんね。
すごい曲エディションですから結構すごい曲が入ってます。前回はやっぱいい曲エディションだったのでいい曲だったんですけど、はいはい、でも今回が決していい曲じゃないかと言われるといい曲なんですけども、どちらかというとすごい曲で、前作がまあすごくなかったかって言われるとちゃんとすごいんですけれども、うんうん、
まあ、前作が良かったですから、
良かったですからね、良いです、良い CD がまた出来上がりましたので、
今回はすごい曲、すごい CD、
あとやっぱそうミックス CD で聴いてほしい。
なるほど、
ミックス動画とかってあるじゃないですか、もう今や、ね、こう YouTube でボーンと1時間ぐらいのミックス動画とかあるんですけど、うんうん、僕割とそのミックス CD で聴いた時に、うん、曲のつなぎ目でトラック変わるところがあるじゃないですか、1曲目から2曲目に変わる瞬間とか、はいはいはい、あの瞬間結構好きで、
うんうんうん、
あどっから切り替わってんだみたいなのを見るのが好きなので、うんうんうん、その切り口もチェックしてほしい、はいはいはい、ちょっとここで切るからいいよねみたいな、その結構フェチ的な感じなんです
けど、なるほどですね、
そうそうそう、その辺もちょっと
結構チェックするとこたくさんありますね。
結構ありますね。そう。なので、
なるほど、
ね、ただの焼き増し CD っていうわけではないので、そこだけは理解していただいて。
それは間違いないですね。
めちゃめちゃ良い仕上がりになってるので、
そう。
ぜひお近くのショップで、もしくはお近くのイオシスショップで、
お近くのイオシスショップ、お願いできればなと。
チェックしていただけると嬉しいなと。
発売日は3月22日です。
3月22日です。
意地でも買えません。
意地でも出ます。
絶対出してやるからな。
もう入稿してあります、
はい。
絶対出します。
向こうのチョンボがなければ絶対出ます、
ね。次はヤバイ曲エディションかなって言われてますよ。
ヤバイ曲の方が一番多そうですよね。イオシスはきっと。
ヤバイの解釈もいろいろあるじゃないですか。
結構ありますね。
わあこれはヤバそうみたいなのもあるわ。これヤバかったんだよなみたいな。まあなんか一発で聞いてヤバッと思えるような曲が確かに結構ありますよね。
う
ん、
そうですね。
ヤバ。
これクロスフェードっていうか、さすがに60分の30トラックのやつのねデモって言われてもって感じなんですけど。
う
ん、
そうですね。
約1分のやつが上がってますので。
うん、そうですね。視聴動画が。視聴動画っていうか、まあ、CM 動画みたいなのが上がってますので、
うんうんうん、あとどのトラックか聞いてみましょうっていうのもなんかちょっと違うなって
違います
ね。なんで
流れで聞いてほしい。
そうなんですよね。
あと絵ですよ、トピアさんの、
はい、
マリサがめちゃめちゃ可愛い。
じゃーん、
そう、
かわ
すごい、
マリちゃんじゃないですか。
バチバチっす
マリちゃんだ。
もう並べてください、ぜひ、
うん、
あれですね、東方ブートレックス2のマリちゃんと並べたいですね。なんか
ああ確かに、
なんか仲良さそうじゃないですか。
いいですよね、なんか仲良さそう。こうイベントのフライヤーと出演者みたいな感じ。
マリちゃん出ますかね。なんかレイヤーと本人みたいになってる。こっちがレイヤー、
これとこうかな。
あ、
左側は
良い
ですかね。
どうですか。
良い。
どうですかこれ。この比較。
すごい、なんかフライヤーと
DJ ですね。出演者。
出演者、アーシャですね。
これすごいね。
マリちゃん。
ツイプラの一番上にある画像。
あるあるあるある。
出演者のプロフである画像みたいな。
ありますね、そういう。そう、結構なんかやっぱあれなんですよね。あの、なんだろう。修正前と修正後じゃないんですよ。
違いますね。それは違います
。なんて言うんだろう。あの、まあ、解釈、最近なんかやっぱ解釈一致とか、なんか解釈不一致とかいろいろありますけど、はいはい、解釈違いとかありますけど、なんかあれですよね。結構東方ブートレックスは、あの、一番最初のレームの時がスニーカーとか入ったりとかして、
うん、
で、今回の、っていうか今回じゃない、前回か、前作の、マリさんはルーズソックスなんですよ。
そうだそうだそうだ、そうでしたそうでした。
で、結構なんか東方界隈であんまなんか、なんだろう、ギャルっぽいアレンジってあんま見たことなかったんで、
あんまない
ないですよね。
ないかもしれない。
それが良くて、これは良かったと思っている、
いる
なんか思っていた。はい、今回は、今回もサナエはあれですね、サナエはね結構足元がね、あの清楚なんですよ。
あ、裏に、そうか、
そう、裏面にはちょっと、うんと薄く乗ってるんですけど、一応またなんかそのぜひ前面見ていただきたいんで、うん、あのそれ用のちょっとフライヤーというかウェブフライヤー的なのもちょっと用意しようかなと思って、うん、今あれしてますんで、ぜひですね、ジャケットの方も、ルニャン先生のジャケットの方もですね、楽しみに。ローファーですね、
ぜひぜひ
買ってみてください。
買ってみてください。買ってみてください。
試しに
必ず買ってください。絶対に買いましょう。
はあ、という、
はい、
すごい曲エディション、
はい
はい、
うん、
2枚
3
月22日リリースになります。
はい、
イオシスショップ、
うん、
メロンブックスさん、うん、メロンブックスさんも予約できます。
はい、
トラノアナさん、トラノアナさんもうすぐ出ます。
はい、
楽しいストアさん、
はい、
もう買えます。
買えますね、
この4つ、うん、
で好評発売
中、
中予定、
予定、
約中、うん、大体中、
中ではないですね。
なってます。
予約受付中、
うん、
なるほど、
そうです。そんな感じになってます。
お願いします。
お願いします。
視聴クロスフェードを YouTube で聞いていただいて、
はい、
イオシス OS の方にもあのジャケットとか情報とか全部出てまして、細かいテキスト情報とかも、うん、うまいこと辿っていただくと出ますので、見てください。
はい、
例大祭っていうイベントがあるんですけど、
はいはいはい。
どうしようかな。
そのうちやりそうですね。
そのうちあるんですけど、うん、いやちょっと会議これから会議始めますけど、3月22日にエア即売会やろうかなと思って。はいはいはい、
おっしゃってましたね。
さっき言ったやつ。
12時から16時に構えようかな。
はい、ここに。
いらっしゃい、いらっしゃいって。
いいと思います。
やりますか。向きになってやりましょうか。
そうそうそうそう。
一応だしね。
ピザは呼ぶから。
あ、いい。
ピザ頼むから。
売り子大丈夫ですか。足ります。
売り子しながらピザ。
ちょっといいな。後ろ静岡の画像に出しましょう。
そうだね、爽やか
爽やか
だね。
生しらす丼と
何します？4時間です、4時間
4時間ですよね。
4時間そう3月22日ね、僕3月の20日にね大阪のパーティー行こうと思ってて、大阪のパーティー行ってから静岡行こうと思って、大阪の行きの航空券買ったんですよ。
いやキャンセルしましょう。
キャンセル
今無料じゃないの
かな。あのねピーチ分かんないんだよね、ちょっと、うん、まあ、 あ
時期によるかもしれない。
そうそうそう、ピーチってあの実質払い戻しできるんで、
うん、
あのなんだろう、まあまあまあ別にそういうところをケチるつもりはないんですけど、
エア例大祭やりますから、いい、あのレッスン入りとかしないといけませんから、まあ、人でいりますよ。
ポスター入稿しないとダメ
ですね。ポスターは払わないといけないから、まあ、ポスターは入稿してないな、まだな。
そうですね。そうですよね。
してないな。
ホマーニ
ー、うん、あと段ボールここに敷いて寝なきゃいけない。
そうですね。
ブルーシート敷いて。
設営からちょっと配信、
それ本当にそこまでやるの？やったら逆に面白いと思ってるから、やったらいいじゃんって思ってるけど、
設営って普段見せてないじゃん。
見せてないです。ダンボール開けてみたいなのを
隣のサークルさんしか知らないですからね。
まず最初に一番でかいダンボールをカッターで開けて、中からまずゴミ袋出します。
出して、そうですね。
ゴミ袋にあのガムテープを捨てます。
そうですね、まずね。
でテーブルに敷く布をまず最初に出して敷いて物を置くと、後から避けたりしなくていいんですよね。
そうですね。そうですね。
っていうことを普段やってるんですよ。
出します？
やんないでしょ。
12時から。
いややるかい？ここ。
ここ。
ここに。
ちょっと面白いじゃん。
設営はいるかい？
僕ポスターのスタンド立てますよ。
ポスターで、
ね。1時間ぐらい前から。案外ね面白そうなのはしてもらっちゃうん
で。ちょっと面白そう。
設営と撤収ね。
そうそうそう。週1時からだから17時ぐらいまでやれば
そう、ぼちぼち、
ちょっとしたパーティーじゃないですか。
視聴者数も減ってきたんで、そろそろ撤収しますか。
そろそろいいかな。
見てる人もみんな買ったでしょって話になりますよね。って
ちょっと途中で挨拶回りっつってみんな出かけちゃう。俺一人になっちゃう。俺一人になっちゃうんだけど、すごいおしっこ行きたくなっちゃう。
来てくれれば嬉しいですけどね、人とか、あとマリオさんとかがわーって、お疲れ様でーすって来てくれるみたいな、そういうのがあったら面白いですけど。
いや今度に関しては、ね、いろんなサークルが生放送をおのおのやってて、うん、見る人はいろんな生放送に突していったらいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
VTuber っぽい。楽しそうだな。
ちょっと楽しそう。あ
のアポロのリアル版みたいな。オンライン即売会の生放送。
どれが何で何がどれなんだかもう分かんないもんね。オンライン、アポロのオンライン版って。どういうことって思っちゃいますけど。面白そうだな。あ、ね、そこに書いてることがね、結構面白そうなんです。
あ、そう、う
ん。番組内で買った CD に、あ、買った人の CD にサインもして郵送。
うんうん、即売会だとね、サインしてくださいって言われたら、ビリビリって開けて、
そうそうそう、サインして
、あ、いいよってやるじゃん。
やります、
ね、あれをやろうかな。
あ、いいですね。
イオシスショップで。うん、CD をお求めになっていただいたやつで、あの注文の紙が来るじゃないですか。そしたら CD 来て、うん、あいあいあいあいあいよ、はい、どこ書きます？
あの生放送です。お名前は、
あとねいろいろ書いて、ね、DJ するとかね。
うん、
東方スペルバブルとスイッチのグルコースをプレイ。
あのゲームのブースもあるんで、例大祭だと
東方ゲームショーね。ありますね。
あとケータリングね。
あ、あるあるあるあるある。あのステーキ丼とかでしょ。
そうそうそうそう。
いいな。ちょっと楽しそう。
お祭りですから。
うん、あれあったもんね。なんだっけな、これさ、だから11年にも一回あったじゃない、延期の話。
9年前ね。
そうそうそう。はいはい、延期の時ってさ、あの時ってなんかそんなこともうしてらんなかったじゃない。
そう、ちょっと無理だったね。
うん。なんだけど。まあ、今回は、ま
あ、今回はね、あれですからね、あれ的な、あれ的には、接触が少なければ、
そうですね、
別にやっても何の問題もないですからね、
そうそうそう、
感染しなきゃいいんですから、
そうですね、
あれが不謹慎だよって話ですから、ね、
全然不謹慎じゃないですか、
ね、全然不謹慎、
もう全然ないです、
俺たちは経済を止めないぞって話ですからね、
そうですよ、しこたまピザ頼みますよ、
いいな、
向きになってピザ頼む、
そうそう、で食い切れないな。
残っちゃったぜ、
持って帰るがいいっつ
って。面白そうだな、ね、
うん。お釣りも用意するの忘れてこないといけないね。
ああ、そうだね。忘れてくるんだ。
ちょっと500円ないんですよね。500円ないですかね。
釣りねえやつ。 あのイオシスよく出してますからね、あのなんだっけ、うん、ラミネートされたお釣りが今ありてますよ、十分ですよ、ちょっとないですよ、
なんなら万件崩してきませんかとか、
ね、うん、そうそうそう、あるある、
なんてことをちょっと、なんせ今日から考え出してるんです、
そうですね、
なんですけど
何が起こるかわからない、
わかんない、ひょっとしたらやんないかもしれないけど、
ここで一度でやんなかったら、まあそれも まずまずいけるけど、まあまあまあまあ、
はい、そんな、
せめて楽しんでいきたいなというのは確かにありますね、うん、
まあ、まだ幸いあの10日ぐらいありますから、
うん、
ということで、とりあえず、CD が2枚出るぞ、
絶対出してやっからな
絶対に出ます、
あんな思いして入稿したん
だね、
そうですね、プレス屋さんに催促されてましたもんね、
そうそうそう僕の連絡がちょっと遅れてて、
そうですね、
今回結構いろいろありましたからね、いろいろちょっとい
ろいろあったんですよ、
大変でした、
まずまずいろいろありましたね、
というね、新婦のご紹介でした、
はい、
はい、
お願いいたします、
いい時間になりましたので、
はい、
エンディングに行きたいですね、エンディングに行きましょう、CM のトレーニングです、
僕パーティーで優勝したよ、イオシスのクラブトラックレーベルイオシストラックスが送るパーティーミュージックコンピレーション第3弾、汗水垂らして集めたトラックで地元に優勝旗を持ち帰ろう、 DWAT 智之榊田宇野ビスコ不毛シャバダバ七平完全優勝、イオパセレクテッドボリューム3、イオシスショップや同人ショップ即売会にてお求めください、シェキーズ、
この猫見てくださいよ、
お、
テトリスなんですよ、
おお、
左の猫でドーンですよ、
そういうこと消えちゃうやつ、
消えちゃう、猫消えちゃう
猫ね、
猫です、はい、金玉くん金よりよ
パンデミックの感じ、
これいいんですけどこれいいんですけど何でしたっけ、スケジュールの方からいこうかな、もうなんかスケジュールあんまり言ってもあの実現しないことあるんであんまり詳しく言いませんけども、
そうです、
ね、
何ともできないですから、
いろんなイベントもありましたけども、うん、やつこは3月15日、
はい、絶対やります、
絶対やります、
絶対やってやるから、
絶対やってやります、
プラスティックシアターですね、
絶対やってやります、
やつこは3月15日何曜日ですか、
か、あ、か、日曜日、
日曜日です、火曜日ではないです、
反射的に勝って出ちゃった日曜日です
平日やつこ悪い気しないですけど、
3月20日 NFR11 渋谷、は
い、ラフさん、はい、渋谷
やる、
絶対行きます、
やるみたいですよ、
絶対に行きます、
やるんですね、
やります、ただ、イタリアからのゲストがちょっとキャンセルになっちゃった
んで、そう
だね、お値段はその分お安く楽しめる感じになっております、
イタリア、
イタリア、イタリアですもう完全に
イタリア、
イタリアでした、ね、
そうか、
イタリア頑張れ、
頑張りましょう、
頑張ってくれ、
で3月22日の第17回白麗神社例大祭静岡は延期になっております、
そのうち、はい、そのうちやってくれ、
ね、延期なんでそのうちやるでしょ本当はね I01AB というブースがあって、うん、真ん中あたりお誕生石なんですけどね、延期になってます、で新譜が2枚出ます、
出ます、
東方ブートレックス3とすごい曲エディション、
はい、はい、絶対出してやるわ、
即売会価格各1500円となっております、
はい、覚えやすい即売会価格、
即売会価格は1500円でございます、
そうです
ね、税込みでございますけどね、はい、どうなるでしょうか、
頼む、
それからですね、イオシスクマ牧場3月24日 YouTube ライブやります、あとは省略しますもう分かんないから省略します、それから YouTube イオシスミュージックチャンネルの方は、毎週月曜日粛々と
昔の CD をねアップロードしてフルバージョン全トラックできるだけ全トラック配信してまして、最近モノロゼッタの CD4 枚全部アップしました。
おー、よい。
次回は何が出るんでしょうかね。
何でしょうね。
何でしょうね。もうねシュガーハニーベイビーズは出しちゃったんですよね。
三国志なんだから、
ね、三国それもうちょっと先だね。
あ、そうなんだ、うん
曲全部聴けるんで、暇なことがある人も結構最近家にこもっていなきゃいけないとかっていうこともあるかと思うの で、
そうです、ね、
しっぽり聴いてもらったらいいんじゃないかなと思ってます。 YouTube イオシスチャンネルとかもね最近再生数増えてるんですよ。
ほら、
やっぱり見る機会が増えて見る時間が
確かに
YouTube でも見てなきゃ暇だなっていう人が昨今多いんじゃないかと。
世界的に多いでしょうね。
そうだね、海外からも結構見てますからね。 YouTube イオシスチャンネル、イオシスミュージックチャンネル見てください。
良いですね。
視聴も上がってます。
早くスパチャがもらえるようになりたいね。
そうだね切実だね。
切実にね。
東方キャノンボール八坂かなこセコピックアップ、
おい、
おお、始まってます。先週まで小さい声が聞こえましたね先週まであのレイドボスやってましたけどね。
そうですね、あの何でしたっけ、闘争本能もこさんですね。
はい、
闘争本能ですね。
アーマードコアの新作が出そうな感じでしたけどね
殺意とかじゃないです、闘争本能なんですよ闘争の、はい、
はい、スマホアプリ東方キャノンボール遊んでください。
東方のキャラクターの後ろになんか先行ピックアップって付いてるのがいいです。革新的じゃない。
先行 PU って書いてある、
ね。そうそうそう PU
ハッシュタグにしてるのいいですよね。うん、キャノンボールのその手があったかっていう。
なるほど。
キャノンボール、それからイオシス新譜情報、まあ散々言いましたけど、M3 の新作が東方狛犬課長、
はい、
これですね。と、3月22日はウトレックスさんとすごい曲エディションでございます。イオシスショップメロンブックストラノアナ楽しいストアこの辺で、
はい、
お求めください、
はい、買ってくれ。
まず買ってください。
話はそれからですね、うん、
買った上で
買ってくれ、
お願いします。
頼ま
ー。ここ3週間ぐらいで結構いろいろあったんですけど、
うん、
新しいやつ、今日じゃない、あ、今日だ、昨日だ、今日だ、配信になってます。任天堂スイッチ版グルーブコースターワイワイパーティーで、追加新ダウンロードコンテンツストーフォープロジェクトアレンジパック3が配信になってまして、その中に東方スペルバブル、任天堂スイッチのゲームですねの新曲のバブルの呪文はシューポップッシュが収録されてます。
ウェイ、
その曲の曲の詩を書いた人がここにいます。
俺だ拙者でございます。
拙者です。
大変でしたね、あの曲は。
そうなんですね。
あ、どうだ、そこまででもなかったかそんなことないか、わかんないけど
結構長いことやってましたよね。
まあそうですね、
うん、
なんだっけな、まあ、長くなりますけどあれなんですよ、アームさんとねやり取りをしてて、あれどっちが何するんだっけっていうのことが制作期間中に 2,3 回あってあれどうなった、あれアームさんじゃなかったっけ、ワットじゃなかったっけみたいなまあまあいいです。 そんなことがありました。あのいい曲なんでぜひ楽しんでください。
アーム DWAT の曲ですね、
はい、
でそのスペルバブルの方すでにリリースになってますけども、
はい、
アップデ
ー、ああアップデーありましたね。
今度今日発表になって来週かな、
うん、確かそうです、うん、
無料アップデートがあるそうです。
やったー、
Nintendo Switch の東方スペルバブル、追加であのあれですね、小林優也のマーメイドダンスが入りますね。6曲ぐらい追加されるんですけど、その次の1曲でグルーブコースターのアーケード版に入ってた曲がマーメイドダンスという曲が入ります。
マメダン入っちゃうんだ、
マメ
ダン
ヒゲダンみたいな、
マメダン入っちゃうんだ
ポカーンで、東方スペルバブルのシナリオの方はね、ここにいる四条レタスさんが、
はい、拙者が書いております実は拙者が書いております。
好評のシナリオ、
嬉しいですね。あの
や、なんかもうそもそもゲームが面白いって言って、もう割とツイッターなんかでも僕ずっとエゴサしてるんですけど、ずっとエゴサタブがにぎわってる、ゲームが面白いまず。でシナリオもなんか、まあ、ありがたいことに好評いただいてるみたいで嬉しい限りでございます。
あと高カウント集中戦ね
かーピカーンヘルプミーエナジードリンクとかそうなんです。
二次創作っていいな
ヘルプミーエナジードリンク、あのチルノプロが出てくるくだりが非常に可愛い感じになってますんでですね、
チルノプロな、
チルノプロをぜひ押してあげてください、
お求めください。
そうそうそう、何とぞ。はい、
666の件はもういいですか。
はい、大丈夫です。
もう結構前ですもんね。
結構前ですね。
いじったぞという感じ
でいじりました。同じくコナミさんですけども、3月18日発売予定の CD ビートマニア 2DX27 ヒロイックバースオリジナルサウンドトラックにイオシス製作の、曲がいっぱい入ってます。
よいし
ょい。4枚組の CD なんですけど、100トラック以上あるんですけど、1,2,3,4,5,6,7 トラック入ってます。すごい。ここにいる宇野さんの
いろいろ
宇野さんのオラ東京さん行くだ、
そうオラ東京サイクだ、ぜひ
受ける。
宇野だ。
宇野なんですよこれ。
ぜひこれ熱いんで聞いてください。まさかサントラ入るとは思わなかったっす。
そうだね。
半剣曲。
まあカバーだからな。うん、諏訪秀
夫さん。諏訪秀夫さん。ももクロの曲とかも入ってますよね、半剣枠で。
うん。
あ、そうなの。
ももクロとか。
ゴールデンボン
バー。ゴールデンボンバーも入ってる。
謎の入りをしてますよね。
ゴールデンボンバーとモモクロと同じ CD に入りました。
オラ東京さん行くなで入りました。なかなかですよこれ。なかなか
受けますね。なるほど。
あとラブさんの曲、タラチネさんとの曲とか
ね、いろいろ入っております。あとはあれか、書き下ろしの曲で師匠曲。
師匠曲のフルレングスバージョン。
師匠曲。
そう。師匠曲。
千代子、一ノ瀬ルル、朝木宗介、
はい、
3人演じる前作のシステムボイスのキャラクターの、うん、
ルージですね。
そうです。
なるほど。
キャラソンを、キャラソンをキャラクターソングを、
キャラクターソングスってことですか。やば。
これはつまりキャラクターソングス、いい音であります。
キャラクターが歌う、
キャラクターが歌うソングですから、これはキャラクターソングだと。
そうですね、
キャラクターソングス。
と言っても差し支え
ない。アムさんの曲もいっぱい入ってます。
ゆるく着手するんだね。こうやってね、
これタイトルが27って書いてあるんですけど、CD4 枚組のうち半分が27で半分が26です。
ですね、
はい、あ、そうなんですね。へー。コナミさんだったら最近あれ出たじゃないですか、リミックス CD 出たじゃないですか。リミックス版の入ってる、
うん、
20周年アニバーサリーベストですか、
はい、トリビュートですね。
あれもめっちゃいいなと思って、
あれが3月の4日に出てます。
そうですね、
あれもなかなかです。うん、あれもいいですよ。
いいですね。
スムーチの、うん、スネイルズハウスのリミックスが入ってて、絶対欲しいやつだろこれ
と。3枚組で2枚目まではすげえレジェンドの曲がわー
って入って
、3枚目でリミックスなんですけど、
そうそう、
いいんですよ。
いいですよ、
あんなメンバーで悪いわけねえだろうがっつって、僕はもう傾斜さんに怒りました。
なんでですか。
そうそう、怒完全に。
でもそんないい中にラフスケッチさんのリミックスも入ってるんですね、これね。
恐縮です。
ラフスケッチさんの
恐縮です。恐縮です。
ガーン、いやいや、
買ってください。
拳銃で撃たれた感じの。でーでー
さっき言ったやつのメモが今更出てきました。闘争の波動に目覚めしのやつ、イオシス曲、ボーカル曲、
うん、
曲タイトル劇場、劇場つってもらえるシアターじゃないですよ。
そうです、ね、プラスティック劇場、
劇場
違いますよ。ボーカルがランコさんっていうね、
お
曲でございました。
歌乙女さんですね。
歌乙女さんですね。
大人気サークル、
またこれ史上レタスさんと DWAT さんのやつありますよこれ。
あ、天下100件でございます。キャラクターソング、 とうございました。よい子の蜜月体操って曲が、よい子の子っていうのはあの刀なんですけど、よい子の蜜月体操、うん、なんだっけな、これが13日だった気がするんで、明日ですかね、確か、うん、ちょっとごめんなさい、あの日程ちょっとやけなんで、後で確認していただければと思うんですけど、ですね、あと、あれあれは言っていいやつだ、言っていいやつだ、確か、あの、アルバムも出るはずなんですよ、あのキャラソン の、 あのまとめアルバムみたいなのがまた出るはずなんで、そ、 の方そっちの方にも収録されることになってますんで、
なるほど、
アームさんが作った曲が何曲か入るんじゃなかったかな、確か、何でしたっけ、マジカルクノヘとか、うん、でそっちの曲もいくつか入ってますんで、アームさんの曲は、まあ、ちょろちょろっと聴いていただいて、DWattの曲をたくさん聴いてください。あの、なんだろう、サブスクでたくさん聴いてください。聴くだけならあれですからね、あの、なんだろう、別に自分は時間使わなくても大丈夫なんで、ね、あのループ再生でポチって押しといて、ずっと流しておくみたいな感じ。それ用に PC を2台ぐらい買っておく方がいいと思います。
そうですか。いやー、イオシス仕事してますね。
多いね、
やっぱり。ね、よし。
よし。
よし。
あ、2時3時のやつも宣伝しておかなきゃ。
そうだね。
2時3時の曲、アームさんの曲が、デビちゃんと、うん、ルルさんの曲が。
うん、
もうそろそろアルバム出るんじゃないですか、多分これ。
どうだっけ
?6 とかじゃなかったかなと思う。
確か。
これ単純に僕がチェックしてるだけです。クレアさんと LL の曲を、石浜、モナカの石浜かけるさんが書いてますね。めっちゃいい曲。
いろいろありすぎて追っかけきれない。わかる。
うん。わかるま。
わかります。
わかる。
ルマーン。
終わっていいですか
終わり。
終わる
マン。わかる。
終わるマン。
終わるマン。
任せろ。私が終わるマンだ。
ルマーン。
2020年3月13日配信、ポッドキャスト配信第757回ヌルポ放送局でした。お送りしたのはイオシスの拓也と
DWattと宇野でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。